ラニーのボイスメモ。
じわじわとなんか秋の気配が感じる今日この頃ですが皆さん最近雷って遭遇しました？っていうのもね、今日まあ仕事ね、夜中の仕事行くのにね、夜中の1時ぐらいに起きたんですけど、結構ね雷、埼玉ね結構雷ゴロゴロゴロゴロやってましたね。でね、ゴロゴロ久しぶりに雷聞いたなと思って、でまあゴロゴロゴロゴロね、まあ雷がしてて、それでトラニーのボイスメモ今回56回っすよあかんわこのつながり、今日あかんわもっとちゃんと喋れると思ったけど失敗やまあいいや、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーのボイスメモ、56回ゴロゴロゴロゴロ喋っていきたい、何のこっちゃそれ、喋っていきたいと思います、よろしくお願いします。失敗したなぁいやもっとねトラック走らせながらね、もっといい感じでね喋れるようにシミュレーションしてたんですけどね、全然ダメですねこれねいやーね、あーなんかねこんなことね、考えながらトラック走らしてるといつかね事故りそうな気もしますけどね、 そこはねとりあえずちゃんとね、やっぱり仕事というか運転しないとダメなんで、でこういう時にね、まあ何が必要かというと、そうですよ、車間距離ですよね皆さん車間距離さえねある程度取ってれば、はい、事故は防げますんでね、いろいろこうポッドキャストでね何喋ろうかネタを考えてたりねちょっとね川よねちゃん歩いててね、うわぁ足いいなぁ、あのレギンスいいなーとかね思っててもね、車間距離ね取ってれば大丈夫ですから何の話しとんねんって感じでね、はい、んでね、いやー、なんかねーオープニング早々なんなんですけどね、いやーセックスしたいっすわ、ほんとねセックスしたい、いやそれもね妥協のセックスとかね、酔っ払った勢いのセックスとかね、あとこう金でね買えるようなセックスとかねそういうのじゃなくて、もうねこう惚れた女にねもう興奮してね、もうギンギンとねティンティンがね切り立ってる感じのね状態でやりたいですね、本当に溜まってんなー、やばい。でまあそんな話もどうでもいいんですけどでねちょっと今日トラック走らせながらね、考えててね、今の俺は愛する人と愛してくれる人どっちが必要なのかなとねどうでもいいことちょっとねずっと考えててね、今はやっぱり愛する人が必要かないやいやいや、愛してる人はいるんですけど、愛してる人はいるんですけど、愛する人が、いや皆さんどうすか今ね、ちょっと心に聞いてみてくださいよ。愛する人と愛してくれる人、どっちが必要ですか？いや別にそれあれですよ。メールでねくれとか、ツイートでね、 ツイート、ツイッターでツイストしてくれとか、そういう、贅沢なこと言いませんけど、ちょっとね、心の中で聞いてみてくださいよ。って。何の話してんのかな、まあ、まあ、こんな感じでね、オープニング喋ってますけど。でね、前回はね、ちょっと皆さんからね、もらってた、こう、メッセージにね、自分でこう、根掘り、葉掘り、まあね、こう、尾びれ、なんだっけ尾びれ、背びれつけてね、話広げて、50分ぐらい話引っ張っちゃったんで、で、まあ、その前々回のね、続きで、大阪里帰りのね、お話をね、今回ちょっと、したいなと思ってましてね、その続きをね、はい。で、一応、ね、9日の日、親父とね、弟と飲みに行ってね、で、その晩、夜、まあね、まあ、結構ベロンベロン酔っ払って、まあ寝たんですけど、で、その次の日、10日、8月の10日、11日は、家族で、旅行に行きました。で、まあ、うちの実家がですね、今ね、まあ、親父とおかんと、あとね、弟と、弟の、息子、二人が同居しております。弟ね、ちょっと訳あって、ちょっと話すと長いんで、また話す機会あったら話したいんですけど、ちょっとね、離婚しましてね。はい。で、結局いろいろあったんですけど、とりあえず、今、実家でね、居候ってパラサイトじゃないな。まあ、居候しながら、まあ、働きに行ってるんですけど、弟はね。ってことでね、実家は今、5人家族なんですよ。で、僕が、まあ、息子とね、娘を、里帰り連れて帰ったんで、3人で、計8人で、旅行に行ってきました。で、一応行った場所というかね、宿泊した場所は、兵庫県の、竹野町っていうね、町がありましてね。で、兵庫県って、まあ、ご存じない方のために説明すると、ものすごいね、なんていうか、でかいんですよ、兵庫県は。でかいですね。で、太平洋と日本海に面してます。で、その、兵庫県ね、太平洋と日本海に面してるんですけど、それの日本海側ですね、に、竹野町っていうね、町がありまして、で、その、竹野町に、竹野浜海水浴場っていう、まあ、海水浴場があって、ここがね、海の水がね、綺麗なんですよ。なんか、日本のなんとか、まあ、なんていうかな、綺麗な海、なんとかに選ばれてたり、ちょっと、はっきりよく覚えてないんですけど、選ばれてたりとかしてるとこでね。で、まあ、去年からですね、この家族8人で、去年からというか、去年は初めて、まあ、行ったんですけど、その、竹野町の竹野浜海水浴場に、で、泳ぐっていうのが、まあ、一番の目的で、旅行に行ったんですけど、泊まったのがね、その竹野町の、中にある、竹の子村キャンプ場っていうのがあるんですよ。で、そこに、泊まりました。で、ここね、ちょっとね、海水浴場からは車で15分ぐらい山の中に入るんですけど、ずーっとね、の中をね、走っていくとね、まあ、キャンプ場なんですけど、ただね、ちゃんとログハウスのね、バンガローというか、コテージがね、7棟かな？ありましてね。ちゃんとね、トイレもお風呂もそこそこ綺麗なね、コテージがあるキャンプ場なんですよ。で、ですね、これ竹野町が、まあ、運営してるんでね、結構ね、なんていうかな、緩いんですよ。なんとなくこう、スタッフの人もね、夕方、17時ぐらいにはもうね、そろそろ家帰るんでみたいな感じで帰っちゃう感じのところでね、防犯的にはどうか分かんないですけど、ただかなり自由な感じなんですよ。で、花火とかもね、まあバンバンできたりとか、 でね、今年、今年もね、ちょっと弟にこの、キャンプ場の予約とかを頼んでたんですけど、竹の子村のね、予約とか頼んでたんですけど、なんかね、結構ね、仕事がドタバタしてて、すっかり忘れてたみたいで、8月の、何日だっけな、これ行く何日か前、2、3日前だから、8月の5日か6日ぐらいに、あ、お前、キャンプ場予約したかって言ったら、ああ、ごめん、忘れてるとか言うと、おいおいおいと、お前、な、お前、お盆やぞつって、で、とりあえず電話しろつってね、電話したら、お盆シーズンなんですけど、ちゃんと空いてました。だからね、結構その、その、シーズン、トップシーズンとかも、結構ね、こういうバンガローとかコテージとかキャンプ場とかってね、こう、お盆とかなると結構ね、混んでたりとかして、なかなか、直前になると予約取れなかったりするんですけど、このね、竹の子村キャンプ場はね、うん、なんか、予約も取れるんでね、ちょっとおすすめなんですよ。で、一応ね、コテージ、まあ一応その、竹の子村キャンプ場で、ググったら、うん、サイトも出てくるし、詳細もちゃんと出てくるんで、まあ調べてもらうとありがたいんですけど、コテージもね、人1棟1万5000円で借りれるんですよ。それでね、一応ね、定員5名っていうかね、布団が5組しかないんですけど、寝袋とか持っていけばね、それはもう8人でも10人でもね、全然寝れるし、人数制限もないんでね。で、まあ、うち8人でね、行ったんで、全然広、まあ、そこそこ、ゆとり持って寝れましたよ。ね。はい。だから、一応その、バーベキューコンロみたいなのもあったりとか、網も貸してくれたりね、するんで、はい。まあ、詳しくはこのサイト見てもらえばいいんですけどね。で、このキャンプ場に泊まりました。泊まるために、10日の朝8時にね、大阪府堺市の、実家をね、出発しましたよ。近畿自動車道からね、豊岡自動車道、あ、違うな、中国自動車道から舞鶴道に入って、その後、近畿豊岡自動車道とか経由しながらね、まあ、行ったんですけど、まあ、8時に出たらね、まあ、関西の人はね、ご存知だと思うんですけど、宝塚トンネルっていうね、渋滞することでもう、かなり有名なね、とこがあるんですよ。兵庫にね、ここはもういつも渋滞してるみたいなね。まあ、そこでね、どっぷりね、渋滞にはまり、家出てね、その宝塚トンネルね、抜けるまでね、2時間ぐらいかかったんですよ。で、行ったのがまあミニバンね、1台でね、行ったんですけど、まあだから8人乗りに、もう8人すし詰めですよ。でね、やっぱりね、もうね、なんていうんかな、じじいばばあでしょ。で、まあこの40アラフォーのね、男、野郎2人にね、で、高校生、中学生の子供がね、4人ですよ、ほんとね。もう、いろんなね、世代のね、このイライラがね、こう、ミクシチャーされたこのね、車の中。はい。かなりね、最初、しょっぱな、なんかね、みんなイライラしてありましたよ。で、まあ、僕はね、仕事の、まあ、仕事でね、まあ、毎日ね、まあ、渋滞にはまって、ってるような仕事なので、あ、結構ね、もう渋滞ってもう慣れててね、あんまりね、苦痛感感じないんですけど、やっぱりね、こう普段乗り慣れてないね、他の7人はね、まあかなりね、やっぱり苦痛な思いされてましたわ。で、まあ一応その、まあ宝塚トンネルね、まあ抜けまして、そっからまあ、タンタンタンタンタンタンとね、高速走らせましてね。で、まあ昼飯だと。まあ、とりあえず昼飯、違う、その前に、まあ、サービスエリアでね、とりあえず、まあ、トイレ、まあ、休憩して、まあ、なんとかね、みんなもね、ちょっとね、用足せば、気持ちもちょっとね、また落ち着いてくるじゃないですか。 で、その後まあ飯、昼飯腹減ったからまあ飯や探そうみたいなことでね。まあね、車走らせてもね、まあ何食いたいみたいな話してもね、なかなかね、こうまとまらないというか、まあね、それぞれね、まあ言ってましたけどね。まだね、飯屋がちょっといいのが見つからなかったらね、飯屋なんやんけみたいな話になったりとかしてて、僕もね、だんだんその、車の渋滞とかそういうのはあんまりイライしなかったけど、その、まあ、ガヤのね、みんなのそのガタガタガタガタガタ言ってんのにね、ちょっとええ加減してくれと、運転してる俺が一番ね、こういうのはイライラせなあかん、イライラする前の普通はって、周りがイライラしてどうすんねんみたいなことでね、以上みんなちょっと落ち着かせながらね。で、まあ、ブーって走ってたら、まあ最初ね、なんか、まあ子供がね、油もんは嫌だとかね、和食は嫌だとかね、じいちゃんばあちゃんいんのに和食嫌だって言ったりね、なんやかんやね、言ってたんですけど、まあ結局ね、結局ファミレスのジョイフルです。はい、ジョイフルをね、見つけたんで、もう、有無言わず入りましたよ。ここ安いからってことでね。ジョイフルって、ご存知でしょ皆さんね。安いですとにかく。ジョイフルは。あのね、ランチがね、日帰り定食が390円とかね、で食える、かなりね、安いところでね。で、まあ、結構ね、この8人でね、飯食いに行ったらね、8人でそこそこ行くんですよ。昼飯とかもね。まあ、いつもね、経験上ね、1回はね、1万オーバーなね、なるんですよ。でも、このジョイフルで食ったんで、安かったですよ。8人で5000いくら、親父がビール飲んでても5000いくらとすんでね、もう一応、今回のね、旅行のその、いろんなその、経費はね、おばあちゃんがね、僕のおかんがね、500円玉貯金をね、1年間コツコツコツとコツとね、やったお金でね、連れて行ってくれたので、昼飯もね、安く済んで、おばあちゃんよかったよかったってことでね、旅行で。で、そのまま走ってて、そうするとまあ、ね、まあ途中ね、開きっていう、靴の開きって通販あるでしょ知ってますよね。あれのね、僕、まあ関東に住んでるしなかったんですけど、開きって、まあ本社はね、こっちなんですよね。で、開きって、まあ通販だけやってると思ったら、店もやってんですよね。で、まあ道走らせたらね、開きって書いてあって、なんだなんだと思って、で、パッと見たら、開きの店をね、まあ見つけたんでね、まあ僕らね、関東に住んでると、開きって通販で、靴もね、通販でしか買えなかったりするんで、開きあるから、まあね、目的全然違うんですけどね、今回ね。コテージってね、まずは晩飯ね、バーベキューするみたいなことだったのにね、時間も結構ね、押してんのにね、やっぱり開き行ってみたいってことで、開き、初めて行きました。開きの店ね。ね、いいっすね。安いっすよね。いろいろね。んで、いろいろ靴とかも見ててね、夢中になっちゃいましたね。結局、自分の靴とね、ナイキのね、スニーカーとね、で、娘のね、スニーカー、ナイキとね、で、息子のアディダスのね、スニーカーと、あと、サンダルとかね、結局1万円ぐらい買い物してしまいましてね。それもクソ狭いね、8人乗りのね、ミニバンにね、箱もね、やっぱりナイキなんで、箱をね、入れたまま買いたいじゃないですか。箱どうですかって言われても、いい箱持って帰りますみたいな感じで、箱にね、入ったね、ナイキのね、靴3つね、入れて、またクソ狭いとこでね、で、まあいろいろ、まあ一応ね、コテージでね、泊まるところで飲むためのね、飲み物とか花火とかもね、いろいろここで仕入れましてね、その、泊まるところね、竹の子村、向かいましたよ。で、結局ね、竹の子村着いたのがね、夕方のね、5時半、5時、6時前だったかな。もうね、結局その竹の子村のね、スタッフのね、もう農家のおばちゃん、スタッフみたいな農家のおばちゃんもね、途中でね、弟の電話に電話かかってきて、まだですかみたいな催促もあったりとかして、ちょっとね、 5時までにもうさっさと帰るところねちょっと待ってくれてたりとかしてね、で無事到着しまして、でそこからまあバーベキューのね準備とかしてね、一応ねこれもボイスメモも一応ね撮ったんですけどね、ダメです、使い物にならないです今回は使い物にならなかったですねだから今回音声はねボイスメモはちょっと配信では ないんですけど、はい、バーベキューね、今回結構ね肉もいい感じで焼けて、でね、まあこれ一応旅情報としてね、まあ、聞いてもらえるとすればね、もし行かれる方はね、まあ大阪の方からだったらそのまあ僕からが行ったねルートでね、まあ混むとは思うんですけどね、中央道から舞鶴道で、ね、行かれて、で神戸の方でもこんな感じですよね。あとね、あの姫路からもね行けますよね。まあちょっと一応いろいろ、まあ行かれる方はその道とか調べてもらえて分かると思うんですけどね、あとは鳥取とかね、この竹野町竹野子村、かなりね広範囲からアクセスできると思いますんでね、一回夏ね行ってみてくださいよ。はい、に大人数で行ってもねワイワイ楽しく楽しめますんでね、コーテージもね2棟とか借りるとね20人とかね、で行けたりもするんでね、いいですよここ。はい、で、まあバーベキューもね、ああじゃなくてごめんなさい、その、まあバーベキューするために、まあスーパーね、食材買うためのスーパーなんですけど、これね、その竹野町行く前ね、まあ姫路とか神戸とか、大阪から行くんだったらね、豊岡市っていうね、カバンのね、カバンの町ですよ。昔僕、まあそのちょっとその商品企画みたいな会社にちょこっと大阪で行ってた時はね、この豊岡市のねカバンの工場でちょっとねグッズを作ってもらったりとかしてたんで、一回出張とかで豊岡来たことあったんですけど、このカバンの町豊岡でねにね、コープでかいねスーパーありますんで、ここでねいろいろ何でも売ってますから、ここでいろいろ仕入れてから、竹野町の方に入ればねいいと思いますよ。で豊岡市でね、豊岡市のコープで肉ね、ちょうどもう行ったのが結構夕方やったんでね、グラムね400円の肉がね半額になってたりとかしててバーベキューでもね、なかなかいい肉食わしてもらいましたね。はい、まあね子供ちゃんワイワイワイ いよね、やりながらね、まあじいちゃんばあちゃんと孫とねのねこういい時間が過ぎていきましたよ。で、まあね、ビールもうまかったし、酒も飲んでね。で、僕もね、酒進みましてね。で、まあ、バーベキュー終わった後ね、みんなで花火しようね、とか言ってたんですけど、僕一人、寝落ちしてしまいました。結局花火はね、参加できずじまいで、朝起きたら、何やってんのお父さんみたいな感じでね。7人で花火やったよみたいなことでね、まあ言われましてね。でまあ10日の日はまあそんな感じで、終わりまして、次の日11日の日ねなりまして、で11日の日はね、まあこの今回のね一番の目的、竹の浜海水浴場で子供たちが遊ぶと。でまあ去年もそうだったんですけど、まあじいちゃんばあちゃんね海水浴場で、まあ、暑いね夏、まあゆっくりしてられないので、一応二手に分かれたんですよ、去年もね今回もね。で弟がね子供の面倒ですよ、子守班で、この竹の浜海水浴場で、子供4人を、弟が、連れて行きの、海水浴をさせので、僕が、じいちゃんばあちゃんを親父おかんをね、引き連れてあれですよ、ドライブと、あと、まあ、昼食でね、新鮮なね、この辺は日本海なんで、新鮮な魚介類ね、食べるところっていうことでね、車へ連れて行くっていう、まあ、2班に分かれましてね。でね、去年はね、まあ、この竹の浜海水浴場から、城崎温泉。まあね、関西の方なら、まあ、超有名な温泉街ですよね。うん、城崎温泉が車でね、まあ、30分ぐらいかな。で行くんですよ。 で、去年はその城崎温泉の方行ってね、城崎の温泉街とか見ながらね、ああすごいなーとか言いながらね、情緒あるねーとか言いながら、城崎の、駅の駅前にある、まあ市営駐車場っていうのかな、ここ安いんですよ。1時間100円とかで止めれてね、ここ穴場っすよ。結構ね、温泉街駐車場ほとんどないんで、駅前にね車止めてくださいよ。で100円でね、1時間100円止めれたんで、そこで車止めて、まあ駅から温泉街に行くね通りに、なんか美味しいね、海鮮魚介類食えるとこないかと思って歩いてたらね、ちょうど海鮮丼がね、食える店あったんで、去年はそこで美味しくいただいて、でその後その隣の喫茶店でお茶して、でまた、城崎温泉からその竹野のね海水浴場に、帰る道、その結構ね景色がすっごいんですよ。山道なんですけどね、まあ運転する方はちょっと気をつけてもらって、本当にすっごい景色良くて、途中でねその絶景なね景色を楽しみながらゆっくりまたね海水浴場に帰って、で、まあ、子供たちをね、大体3時、去年も3時ぐらいだったかな、3時ぐらいに引き上げて、まあ、そのまま、まあ、大阪に、実家にね、帰るっていうコース、去年もして。で、今年はね、まあ、城崎行くのもいいんだけど、ちょっと逆向きにね、鳥取の方に、霞港っていうね、ここも、なんていうかね、かなり、まあ、そこそこ、まあ、まあ前情報で、まあ、なかなかいい港でね、ここで水は結構ないろんな魚介類、新鮮な魚介類水揚げされるみたいなことは聞いてたんで、まあそっちに、まあじゃあ行ってみんべみたいな、そっからね、ちょっと地元の人に道聞いたら、その霞まではね海沿いの道を行くよりも、ちょっと山の中にね、ちょっと国道が通ってるんで、ちょっとこう遠回りな感じはするんだけど、国道から行った方が絶対霞は近いよっていう情報をもらったんでね、山の方に行って、でそこから国道に、ま、乗ってね霞の方に行って、まあね近かったですよ、竹野からね 3、40分で着いたのかな、はい、霞港に到着しましたね。でね、霞港ってね、なんかね、ちょっと、ポスターとかをまあ、事前にちょっと途中のねサービスエリアとかで、あポスターじゃないチラシをね見たりとかしてたら、イカ料理っていうのかな生きたイカをね食わしてくれるぞみたいなことをね書いてあったの、ポスターに。で親父がね、俺食ってみたいな、これ食おうやってことで、霞に行ったんです。で霞に行って港に着いたんですけど、なんかよくね、どこに何があるかよくわからないというなんかね、よくわかんなくて、でとりあえずその、まあ、車で走らせてたらね、ちっちゃい、まあ、なんか魚屋さんみたいなのがあったんで、そこでそのチラシをね、イケイカ料理のねチラシをね見せて、これ食べたいんですけどどこ行けばいいですかみたいなこと聞いたら、あれこれって民宿に泊まんないとダメかもしんないとか言われて、おいおいおいとなんか話違うぞみたいなねことを思いながら、でもどっかこれ食わしてくれるとこないですか、なんかバス、例えばこう観光バスで来た時に入るようなねところとかないですかって一応聞いたら、一軒ね、その霞港のねにカニ市場って言って、そのまあ一応ねその西友っていうその仲買人その要は業者ですよね、業者がやってる、まあ、カニ市場っていうところがあって、まあそこにレンガ亭っていうね、レストランがあるから、そこだったらひょっとしたら食べれるかもしれないってことでね、ちょっとね、まあ興味ある方は、調べる方は、まあ、霞港ですね。香るに、住むに、港って書いて、霞港なんですけど、霞港の、レンガ亭とかね、あと、カニ市場とかで、グーグルしたら多分出てくると思うんですよ。で、そのレンガ亭に行くと食べれるかもしれないってことでね。で、親父とね、おかんを連れて、 霞湖のね港からそのレンガ亭を向けに行きました。でレンガ亭で、このイカを注文しようと思ったら、もうないですと、昨日水揚げした分はもう全部売り切れてしまいましたってことでね結局なんか水揚げがねなんか少なかったらしいんですよ。で結局イカは食えずでまあそこのね一応海鮮丼はいただきました。まあそこそこ美味しくねいただけたんですけど、そのねレンガ亭の横にね、お土産物屋さん市場みたいな、お土産物屋さんみたいなのがあるんですけど、そこのね横にねなんていうかな、こうそこで売ってるイカとかいろんなものをコンロでね焼いてその場で食べれるみたいなところがあるんですよ。ちょっとスペースがそこねいいっすね。結局僕らそのレンガ亭で海鮮丼食ったんで、そこではもうお腹いっぱいで何も食えなかったんですけど、そこでねいろんなねその新鮮なそこに売ってるねイカもね、その生きたイカは売り切れてたんですけど、一応その水揚げしてその、まあ、死んじゃってるイカっていうんですか、でも生で全然新鮮で生で食えるようなイカがね、そこで売ってて、でそれをねそこで焼いて食べれるんで、もしね行かれる方、霞湖行かれる方あったら、そのねカニ市場のねお土産物屋さんの横にねそういうとこがあるんで、そこで一回ね食われてもいいかなと思いますね。はい、ということでね、そこでね、まあ一応いろいろ、まあ、じいちゃんばあちゃん、親父おかんはね、お土産買ったりとかしながらね、昼のひとときを過ごしまして、で、あと、まあ、帰りにね、ちょっとお茶でもしたいね、ということでね、どっか喫茶店探そうと思って、霞からね、竹の浜海水浴場の方にね、向けて、まあ、海沿いをね、まあこれも景色いいんですよ、それをね、走らせながらね、喫茶店って探しててもね、ないっすね、やっぱ喫茶店ね。あんな、海沿いの道に喫茶店なんかあるわけねえですけどね。でもお茶、ちょっとね、3人でゆっくり話したいね、みたいな感じで一応探してて。で、あー、見つけたと思って、やっと見つけたとこがね、たまたま定休日でアウトでね。で結局何やかんこう走らしてたら、結局竹の葉海水浴場の方まで来ちゃいましてね。そしたら海水浴場から車で1分ぐらいのところにそこそこな喫茶店が見つかりまして、なんやねんとここでよかったやんっていう感じでね、まあ東大元暮らしで、でまあね、まあ、今回も3時、15時にね、息子じゃない、弟とね、海でね、海の海水浴15時に終わらして、集合しようって言ってたんで、ちょうど1時間半ぐらいかな、13時半ぐらいに、その喫茶店着いたんで、で、まあ1時間ぐらいかな、うん。ちょっとおかんとね、いろいろこう話しながら、お茶しながら、まあおかんはチョコレートパフェ食ってましたけどね、お茶しながらいろいろ話してね、まあいい時間を、まあ、親孝行な時間っていうかな、過ごさせてもらいましたよ。はい。なんかね、すごい、なんていうの、全然面白くもなんともない話なんですけど、はい。一応ね、まあ、関西エリアの方でね、うん。一回ここ、まあ、これも、ね、機械というかあれで、この竹野町のね、ことちょっと調べてみてくださいよ。まあうちはね、僕はまあ毎年、まあ来年もね、ぜひここ行こうみたいなことで、今度はね、その竹の小村に入る前にね、一回霞の方にまず行ってみようと。で霞に行って、霞で、魚介類をね、イカとかいろんな新鮮な魚をね買ってキャンプ場に入ろうと。でそこで海鮮バーベキューをしようみたいなことでね、また計画してるんですけど。まあ、行ってみてくださいよ。ってことで、まあそこで、まあ3時にね、まあ弟とね、子供4人を、もうどっと疲れたね。どっと疲れてるし、もう、海でね、海水まみれで、結局シャワーとかね、節約のためにシャワーとかも使わずね、そのまま服も着させてね、疲れたやつをね、車に乗せて、はい。で、なんとか、うん、帰りもね、ちょっとその、宝塚トンネル渋滞しましたけど、なんとかね、地元の方まで帰ってきまして、みんなクタクタでね、なりながら帰ってきまして、帰り晩飯でね、 やっぱり王将だろうということで王将でね飯食って、まあ、11日の日はね、それで、実家に無事帰ったっていうね、旅行を、大阪に里帰り、2日目、3日目、過ごしましたと、さと。すいません、なんか面白くない話でね。で、今回ね、最後にね、エンディングに、ちょっと前回話させてもらった、シンバからね、紹介してもらったその音楽サイトでね、曲をちょっとね、なんかいい曲ないかなと思って探してましたら見つけましたよ。はい。バンド名がね、バンド名がスカーフっていうバンドで、うん、いいんすよ、このスカーフが。で、一応ね、ボイスブログの、サイトの方には、このスカーフの、オフィシャルホームページのリンク貼らせてもらいますんで、もしね、行かれるか、ちょっと興味ある方、これ、今からね、流す曲、エンディングにね、流す曲聴いて、いいなと思ったら、ちょっとサイトもね、見てくださいよ。はい。一応ね、これ、スカーフのね、メンバーに、このポッドキャストでね、音楽流していいですかってことでね、メッセージ、メールしたらね、メール返ってきてね、うん、いいですよってことで、うん、ポッドキャスト、全然 OK ですと、うん、紹介していただければ幸いですみたいな感じでね、うん、書いてもらってたんで、配信の許可もいただいてますんでね、堂々と流させてもらいます。僕は聞いてね、一発で気に入っちゃいました。まあ、オフィシャルサイト見てもらったら分かるんですけど、オフィシャルサイト見てもらったら、もう、ほとんど分かります。はい。スリーピースバンドでね、女子のドラムで、女性がドラムなんでね、なんかいいですよ。ということで、今回はね、最後に曲を聴いてもらいたいと思います。スカーフ、冷たい雨の日に。
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。